クロニクル。
2番 K 組織を支えるナンバー2の引きこもごも。この番組ではなかなか表に出ない会社の2番、ナンバー2をテーマに、トップのビジョンの実現の仕方やこの仕事の面白さ大変さなど、ナンバー2の引きこもごもをリスナーの皆さんにお届けします。
こんにちは、株式会社 O2 パートナーズ取締役の勝宮康秀です。
検討者新しい経済編集長のしだれゆうすけです。2番系第6回です。勝宮さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の第5回は企業のトップのタイプ別に見るナンバー2論というテーマでお話ししました。
企業のトップの分類を私からこう2種類申し上げました。才能尖り型と全能型で、会社のステージに合わせてスタートアップ創業社長タイプ、ファミリー企業のトップ、それから公開大企業のトップと、2つの種類のですね、分類をお話しさせていただきました。
そうですね、だからそれらの掛け合わせで、多分ファミリー企業にはこっちの方が多いとかですね、スタートアップには例えば尖り型の方が多いとかあるかもしれないんですけど、確かに勝見さんおっしゃってたように、僕もなんか頭の中で浮かぶなんか経営者、知り合いの経営者だったり社長をイメージすると、ああこの人はこっちだなみたいな感じでですね、結構当てはめれるかなと思いました。ぜひですね、前回聞いてない方いらっしゃればですね、それぞれのタイプ別になんかどういうようになんか対応していくのがいいかみたいな話もしておりますので、今回と合わせて聞いていただければと思います。
はい、
それでは今回のテーマです。第6回のテーマは、このキャラがすごい、漫画に見るナンバー2論です。漫画ですよ、勝見さん。漫画結構読まれますか？
漫画は好きですね。
あ、いいですね。
はい、もう本当に昔からもうなんか全てのこと漫画で学んだくらい好きかもしれないですね。最近はそんなに今の漫画を読まれる方っていうのはすごく深く洞察とか、考察動画上げられる方も多いですけども、そこまでではないんですけれども、すごく Kindle の半分ぐらい漫画だと思います。
そうだね。それで、今回だからある意味漫画で例えるとというのは結構リスナーの方にも分かりやすいんじゃないかなということで、じゃあ早速なんですよ、勝見さんがおすすめするナンバー2として、ここがすごい、このキャラがすごいっていうのは、
今回ちょっとお話ししたい漫画なんですけれども、国民漫画ワンピース、ですね。それからもう一つがキングダム、という漫画、それぞれについてちょっと語っていきたいなというふうに思うんですけれども、まず一つはそのワンピースというところからいきたいんですけれども、今回2番経営ということなので、その経営とその漫画の中の主人公が必ず経営者というわけじゃないので、そこちょっと重ね合わせるときにですね、やっぱりこう経営っていうのはなんか人とか組織が目的目標を達成するために行うプロセスっていう定義があるんですけれども、その漫画の主人公もなんか目的とかゴールに向かって進んでいると、それをこう組織でやってるっていう前提条件があるっていうのが、今回その漫画を選ぶときにこう考えたことです。
なるほどなるほど。
はい、でワンピースっていうのはモンキー・D・ルフィという少年、青年が海賊王に俺はなるっていう、言葉で、海賊王を目指して冒険をする物語なんですけれども、麦わらの一味というその海賊の中での目標ゴールは何かっていうと、トップは海賊王になるです、でそれ以外は世界一の剣豪になるですとか、オールブルーっていうのを求めるっていう国、サンジがいたりとか、世界中のその公開像を描くっていう風に考えてる公開師がいたりですとか、それぞれみんな、目標というかがありますと。でもなんか一緒に冒険をして、おそらくそのトップが目指してる海賊王になるっていうことをみんなで支えながら、冒険をしていると、で漫画のタイトルになってるワンピースっていうその宝を目指して冒険しているっていうことだと思います。ワンピースっていうお宝を目指してその目標に向かっている組織の話っていう風に、解釈を、できますよね。ちょっとなんかもったいぶっちゃってますけれども、それで当然ナンバーワントップっていうのはルフィですと、前回才能尖り型と全能型っていう話ありましたけども、もう完全な尖り型ですよね。強くてなんかいっぱい 食べるんですけれども、それ以外は、うんうん、はいですよね。実際にその漫画の中のセリフで第10巻のアーロン編っていうところで出てくるんですけども、まあ、俺は剣術も使えねえし航海術も持ってねえし料理も作れねえ嘘もつけねえっていうような、うん、あの自分は何もできないっていうことを言って、でも最後はアーロンお前には勝てるっていうこうので、うん、なんかちょっとこう感動のシーンがあるんですけれども、でその時にそのルフィっていうのはもう自分ができないことを自己認識めちゃくちゃしてるんですよね。俺は一人で立てないと、うんうんうん、だから仲間が必要なんだっていうことでやっていますと。なのでその尖っているトップなんだけれども、その自分に足りないものっていうのを認識しているっていう意味では優れたリーダーだと思うんですよね。自己認識が強いと。でそこをこう補完していくのが、まあ全ての仲間ということになるんですけれども、ワンピースの中でこうナンバー、あの麦わらの一部の中でナンバー2といったらロロノア・ゾロという剣士になるんじゃないかなというふうに思うですね。はい、実際にこう2人目の乗組員として入ってるんですけれども、うん、あの実際にその漫画の中ではそうですし、2番目に強いあの懸賞金も2番目という立場なんですけども、今回のその2番系的に言うと多分ゾロはですねナンバー2ではないですね。
おなるほど、はいはいはい、
というのはルフィ強いですよね、うん、すあのなんかもうゴムゴムので強いですと、はい、で同じゾロもですね戦闘員なので強いわけですよ戦うということで、でこの2人がいてもゴールには向かっていけないんですよね、ワンピースを求めて。
なるほど。
なのでその時にこう全体を見ながらではないですけれども前に進めるナンバー2っていうのは私の中ではナミですね、航海士ですと。でもちろんあの全てが分かって進んでいくってわけじゃないと思うんですけども、うんうん、この組織チームっていうのをどこに向かっていかなきゃいけないのかっていうのを指し示す航海士であり、うんうんうん、で時には、うん、あのその航海士が行く方向じゃないところにトップがいやこっちだって言って行くような時もあるかもしれないんですけども、うんうん、ここはなんか波かなと。最近の話で言うとジンベイが仲間に加わりましたので、ジンベイはソーダッシュっていう役割で入ってるんですけども、あの、まあ、他の海賊団で船長でトップで、でそういった能力を持ちながらあの船をこう操作して、持っていく方にこう、進めていくっていうことで、そういう意味ではこう実行 の, あの業務執行の責任者という言い方もできると。
なるほど、なるほど、
はい、うんうんうん、いうことで、でまあ、あのジンベイってなんか我々結構体のボリュームがある、はい、我々にとってはなんかすごく
なんか新規感、
ね、あの新規がありますよね。なんで、まあ、ジンベイナンバー2という。
なるほどね、
はい、そんな感じで私は
面白い。いやなんかなんかパッと浮かぶとサンジなのかなゾロなのかな、はい、みたいな、はい、その、はいはいはい、なんかそこら辺がナンバー2として浮かぶと思うんですけど、うん、まあ、今回のそのワンピースをにたどり着くというミッションというかその目的にとっていうのナンバー2っていうのは確かになんかそのメンバーが重要かもしれないですね。ナミとかジンベイの方が、
はい、
というのがやっぱり強さという特性だと確かに欠け、そこは最悪欠けてもなんか補えそう、
うん、
チームとしては。
そうですね、
ですよね。
まあなんかそういうことをこう考えて、なるほど、面白いです、はい、どっかで誰かにあの言ってみたいなと思ったんで、はい、なんかいや、うん、違うというご意見もたくさんあると思うんですけれども、ぜひ聞かせていただきたいですねリスナーの方から。
はい、そうですね、
はい、もう一つの、うん、あの漫画なんですけども、このキングダムという漫画、うん、まあ、キングダムという漫画は、はい、あの真の始皇帝、主人公ではないんですけども、主人公のボスというかですね、上司にいて、で当時の中国、春秋戦国時代という時代なんですけども、そこで秦という国が中国を統一していく、うん、そういう過程を漫画にしたものです、う
ん、はいはい
はい、で、そこの秦の始皇帝に将来なる王様っていうのが、はい、いるので、当然その王様、あの永世というんですけども、姓という、うん、その王様がナンバーワンに、なるんですね、うんうん、はい、で、その主人公のシンというリシンというこの漫画での主人公はいるんですけども、うんうんうん、その中では、まあ、あの戦闘員で将軍をやっているんですけれども、 このキングダムの漫画の場合には王様姓っていうのがナンバーワンで、はい、その主人公はナンバーツーではないですね。国なので、この国の姓のナンバーツーっていうのは、まあ、何人か、いるんですけれども、一応こう国の立場としては国の総理大臣相当の人が、まあ、2人いまして、将軍君っていう人と将兵君っていう人ですね。あのちょっと字も何にもないところなので分かりにくいと思うんですけれども、内政を司る立場の人と、今シーンは他 の, あの6つの国とこう戦争している最中なので、そういった戦争を指揮する総司令官の役割が将兵君というですね。なので政治をする人、それから軍の最高司令官の人と、はい、でもう一人いてですね、立場はあのそういった総理大臣的な人ではないんですけども、はい、理士という人がいます。でこの人は法家といってですね、法律の専門家、ですね。で当時あの春秋戦国時代って諸子百家って言われる孔子、孟子、荀子、老子、曹子のようなですね、本当にこう頭脳がもうあの地球上の最もこう英知が優れたような時代ですね、で、そういった方たちがあのたくさん生まれた中で、その法家という考え方があってですね、でそこの、まあ、専門家理士という方がいますと。でこの理士という方はその法律でその国をあの全ていくっていう、その秦の始皇帝の考えにのっとってですね、その法整備をしていくという、まあ、そういう役割を持っています、はい。なのでそのナンバーワンが中華統一をしたいということで、その他の国を滅ぼしていくようなこう戦いながら進めていくっていうのにこう寄与するナンバーツー将兵君と、それから国をですねこう統一して支配していくときに法律で支配をしていくという、その仕組みを考えて作っている李氏という、はい、このあたりがもうこの国でこの漫画の中ではナンバーツーという感じですね。
戦略を考えたり軍の、 あとはその法律面をカバーするみたいなところが、はい、位置づけとしてはやっぱりナンバーツーだろうというところですよね。
はい、この、あの話はですね、はい、実はちょっと前回トップのその分類でやった中で、はい、スタートアップファミリー公開大企業という話があったんですけども、うんうん、この新っていうのも国なので、
はい、
いわばファミリー企業なんですね。秦の始皇帝のお父さんが、いましたと、
うんうんうん、
はい、でその人宗城王っていう王様なんですけども、当時のナンバーワンです。でこの方が亡くなって、姓という王様が他の国にあの逃げていったところをこう連れ戻されて王様になる、話なんですけども、その先代の王様、うん、この方 の, そのキャラっていうのはそんなに出てきてないんですけども、うん、先代の王様にナンバーツーという方がいたんですね、
はいはい、
でそのナンバーツーは呂不韋という人なんですけども、うん、この人がもうなんか全能型のナンバーツーみたいな感じ
なんですね。
へー、なるほど、うんうんうん、でそこまでこう、まあ、世襲できてる、宗城王という王様をなんとかですね、お金の力を使って擁立して、うん、でまあフィクサーのようにして、その国の一階のこう商人だったんですけれども、うん、最小まで上り詰めるという呂不韋とい う, こうナンバー2がいました。
なるほどなるほど、
はい、
うんうん、
まあこれがめちゃめちゃ強いで、王様が亡くなりましたと、
はい、
でナンバー2めちゃめちゃ強い先代のナンバー2がいるわけです、
うん、
でそこに新しい王様が来ましたと、
うん、
そうすると先代のナンバー2超実力者です、
はいはいはい、
で新しい、まあ、2代目ではないんですけども、うん、新しい社長が来ましたと、若いですと、ここでその若い社長と先代のナンバー2との間でまたこう軋轢が生まれて、で結果その新しい王が勝って、まあ、新しい時代を作っていくっていう感じのストーリーもこの漫画の中にはあるんですけれども、
なるほど、
僕はあの前回お話をしたファミリー企業で、はい、尖った創業者がいて、うん、支えるナンバー2全能型になって、うんうん、2代目もこうの社長も全能型になってみたいな話があったと思うんですけども、うんうんうん、まあ、全能型と全能型ってやっぱちょっとあの揉めがちじゃないんですけども、うんうん、新しい時代を作っていく時にはその前の時代の実力者っていうのがどうしてもこう障害になってしまうようなことがあるっていうのが、はい、この漫画の中でもなんかすごく見えてくるなという、
はい、 なんか僕も今あのお話聞きながらキングダム調べたらあれなんですね、あのこの漫画家さん自体がサラリーマン時代があって、それで経験したなんか組織の美学なんかを入れてるみたいなことも、
あ、本当ですか、
書かれてました。今
私は存じ上げなかったですけども、あのそうなんですね、
ウィキペディアによるとなんですけど、うんうんうん、あの書かれてたので、多分勝美さんが読んですごい会社じゃん組織じゃんと思ったのが、もしかしたら作家さんも裏メッセージで入ってるんだろうなとかなんか思いましたね。
そうかもしれないですね、はい。で漫画の中では実際にこう戦闘のシーンだったり、こう将軍同士が戦うとか、うんうんうん、なんかそういう駆け引きがメイン の、はい、あの話ではあるんですけれども、でこう政治的なところだったりとかっていうのも、あのなんかいろんな学びがあるかなという、
うん、
はい。
そうですね、でも僕自身もやっぱり、まあ、漫画は結構王道のものしか読んでないような状況ではあるんですけど、ただ実は立場上は幻冬舎コミックスっていう漫画の出版社の一応取締役も一応ってところですけど取締役もしてるので、
はい、
あのちょっとその逆に作り手側の視点から言うナンバー2の重要性みたいな話なんですけど、
はいはいはい、
ちょっと今日のここまでの話とはずれるんですけど、やっぱり僕としてもなんか漫画ってすごくそこが分かりやすくうまくできてるなと思うんですよ。で要はあのナンバー2がだから、それで言うと例えばドラゴンボールで言っても、
うん、
まあ、ベジータみたいなものがいたり、逆に悟空側のナンバー2が誰かいたりとか、
は
いはい、
うんうん、
でそういうことって結局やっぱりその場合によってはナンバーワンのあり方を明確にするし、
うん、
際立てるみたいな、
はいはい、
であとはその例えばスラムダンクとかいう漫画で言う、だから要は誰がナンバー2かってすごい、これ多分議論すると朝までみんなが議論になるような
本当です、ね、
要はさっきのワンピースもいや違うよみたいな意見もあるだろうし、
いらっしゃいますよね、
あると思います、うん、でもなんかその作品の中の何でしょう、あのいわゆる役割っていう意味で言うと、なんだろうな、例えばスラムダンクでもあの花道かルカーかじゃなくて、はい、なんかその、いわゆるベンチに座ってることが多い小暮っていうキャラがいて、
はい、メガネくん、
そうそうメガネくんで、メガネくんがその何をやってるかっていうと、要は状況をあの観客視点で逐一伝えてくれてるわけですよね。そのプレ戦いの様子の、まあ、実況みたいな感じの役割になってると、
はい、
でそれがあることで、はい、なんかこうストーリーがちゃんと動くみたいなあのところがあるので、意外とそのナンバー2をなんかどう書くかとかが、
うん、
なんか漫画作りにとってあのすごく重要、その作品のコントラストとか、ナンバー2がこうだからナンバー1はこうだよねっていうところでは、なんか実は作り手もなんか意識してるところかなと思いますし、
はいはい、
なんとなくだからあのこれは作家さんによるかもしれないですけど、実は主人公よりナンバー2とか3の方に思い入れがあったりする人もクリエーターさんもいらっしゃるような気もする
ん
です
け
ど、そっちの方が好きですみたいな、実はみたいな、あんま言わないですけど、
はい、はいはいはいですね。なんかそのこうヒーローというか、うん、トップに対してのその影の部分みたいな、なんか赤レンジャーに対する青レンジャーみたいな立場ですよね、うん、なんかそこのナンバー2ポジションの美学みたいなのがある、うん、なんかこうトップだったり明るいものとのこう対比だったりとか、はい、そこにないものをこう保管してるようなっていうのはなんかありますよね、うん、
でもあとはどうですか、僕はそうだっていうことで言うと、意外に昔から漫画読んでてもいわゆるルフィよりなんかゾロとか好きだったりとか、はい、ドラゴンボールでも悟空以外のキャラがなんか気になっていたりとかジョジョでもジョジョ以外のあのキャラかっこいいよなとか思う僕は意外とそういうタイプなんですけど、勝美さんどうでした？なんか
そうですね、やっぱワンピースだと私もゾロは大好きですね
そうですよね、そう、
はい、
なんかね、あのこれがそのナンバー2に向いてる向いてないって話とつながるか分かんないんですけど、
はい、
あの意外と僕はどっちかといえばそのなんていうの、 センターというかナンバーワンよりも、うんうん、そもそもその、まあ、フィクションだしエンタメですけど、そういうものを受け取るときもなんか感情移入してしまうのが、なんかルフィじゃなくて、はい、それこそゾロだったりナミだったりなんですよ、うん、読んでるとき、
はいはいはい、
うん、だからもしかしたらそういう傾向がある人はなんかちょっと向いてるかもしれない、ナンバー2にむしろね、なんかナンバー2の方がかっこいいと思っちゃうんだよな、漫画の中でその大ヒーローより、
そうですね、
うん、
なんかこうかっこよく こう表現されてるナンバーツは多いですよ ね,
多いですよね。
ちょっとクールで、
そうそうそうそうそうそうそう、なんか ね、どっちかといえばこうナンバーワンは、まあ、明るく、まあ
はいはい、
言い方すごい悪いんですけど、ね、なんかあの能天気な感じもするし、そうそう、
そこはなんかすごくわかります。そうですね、そこのナンバーツー、こう青レンジャーっぽい、
青レンジャー、
あの、うん、クールな人にはちょっと憧れはめっちゃあるんですけど、ゾロもそうなんですけど、うんうんうん、タイプ的にはなんかそうではないなっていう感じです。
自身はどうですよね。
もうずっと憧れます、なんかこうクールな、うん、キャラには、はい、止まらないですね。なんかキャラロンは本当に、う
ん、ぜひぜひ皆さんもですね、はい、ちょっと今日は限られた漫画しか紹介できなかったんですけど、克実さん結構漫画読まれてますので、お便りとかメールでですね、いやこの漫画のこれはナンバー2じゃないかとかですね、あのそういったのをいただければなんか嬉しいかなと思います。
そうですね、
またちょっとやりましょう、ぜひ、
はい、はい、第2弾をご期待ください。
ご期待ください。それではそろそろお時間です。今回はこのキャラがすごい漫画に見るナンバー2論というテーマでお話ししました。2番系組織を支えるナンバー2の引きこもごも、番組への感想はハッシュタグ2番系すべて漢字でポストいただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いて、ぜひ O2 パートナーズさんとお仕事がしたい、相談したいという企業の方々や、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。克実さんへの質問感想、そして、まあ、今回テーマにありました漫画についてのお話などもですね、大歓迎でございます。メールアドレスをご用意しております。2番アットマーク o2-inc.com、 詳しくは番組概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらの方からぜひメールを送っていただければと思います。この番組は週1回水曜日に配信しております。ぜひともさまざまなポッドキャストスタンドで配信しておりますので、まだ番組フォローしてない方はフォローいただければ嬉しいです。ここまでのお相手は
勝見康秀と
志田祐介でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。